聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしですか？尾崎和夫です。6月に入り、2021年も半ばとなりましたね。桜が終わり、梅雨が上がると、夏がもうすぐそこです。さて今日はサボテン日記です。南はメキシコと国境を接しているアリゾナですが、その生活の様々を小畑伊代子さんの日記からご紹介させていただいています。今月もコロナ感染予防のため直接の録音は避けて、以前アリゾナに住んでおられた長岡恵里子さんにその原稿を読んでいただきます。長岡さんは日本の埼玉県にお住まいで、東京の淀川市教会では日曜学校や賛美の奉仕をしておられます。ではよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。お久しぶりです。お元気でしょうか？もう6月、今年も半ばになり、アリゾナでは暑さが厳しくなり、学校の夏休みも始まりました。アリゾナのシンボルであるサボテンの花も咲き終わって実をつけ始めました。車で走っていると、中央分離帯に沿って植えられている街路樹も赤、白、ピンクの花々をつけて咲き誇っているのですが、小さな可愛らしい花から大輪のものまで種類が多すぎて残念ながら名前はよく知りません。我が家の庭にも強竹灯のほかに、オレンジの木には白い花、レモンの木には薄紫の花、そしてザクロも真っ赤な花を咲かせて見せてくれます。昨年は例年にない猛暑だったので、どの木もボロボロでかわいそうでしたが、今年はほとんどの木が頑張ってくれて元気を取り戻し、新芽とともに見事に花もつけてくれ、どっこい、生きてるよと声をかけてくれているようです。ところで、今回のコロナ渦の世界的な蔓延は、人々に未曾有の恐怖を与えました。こんなに危険な目に見えない敵の襲撃に遭うのは映画の世界の中だけだと思っていたのに、現実に起こってしまっています。まさに誰にも信じられなかった状況になって戸惑っておられることと思います。それでも科学者の方々の提言で、個人はマスク、手洗い、そして他者とは距離を保つことで安全確保を努め、国も社会も一致協力して感染防止に全力を注ぐことで、なんとかここまで持ちこたえることができていることはとても感謝なことです。世界中の人が待ちわびていたワクチンも用意され、医療関係者、持病持ちの方々、高齢者を優先に予防接種も実施されています。はじめは予約するのに時間がかかったり取れなかったり、天候の関係でワクチンが届かなかったり、接種会場も少なかったりしましたが、今では地方の薬局でも誰でも気軽に受けられるようになりました。ワクチンが完成して接種が始まると言われていた時に、私はあまりにもワクチンが早くできたので、ちょっと様子を見てからにしようと半年ぐらいは待つことにしていました。しかしニュースで
少しの副作用はあってもワクチンの数が少ないので打った方が良いということを聞き、3月になってすぐ近くのマーケットの中にある薬局にネットで予約してワクチンを打ってもらうことにしました。指定されて薬局の窓口では受付とともにワクチンについての説明書を受け取りました。その説明書はワクチンを製造したファイザー社、モデルナ社、そしてジョンソン・ジョンソンの3社が用意したもので、合計14から15枚もありました。当然のことながら全て英語で、専門用語も多くて到底読む気にはなれませんでしたが、一応接種後にどのような症状が多く発生しているか、またワクチン接種をしない方が良いのはどういう人かというところは丹念に読ませてもらいました。そこには接種後によく見られる症状としては、腕、関節の痛み、熱、頭痛、倦怠感、吐き気などが挙げられていました。またショック状態になる人もいるということで、一応接種後15分間は待機して様子を見るようにしました。そのような症状が出やすいのは2度目の人が多いということで、2度目の時は翌日の仕事はなるべく休みを取るようにというアドバイスもありました。確かに私の場合も2度目の接種の方が痛みは強かったように思いましたが、別に異常は感じられず私は大丈夫でした。ただ夫は痛みがひどいと訴えるので、めったに薬を飲まない人なのに、その時は痛み止めを飲んでいました。熱も出ていましたが、翌々日にはゴルフに出かけ、コースプレイをして帰ってきた時には熱も平常で元気そのものになっていました。友人の中には接種後に頭痛や倦怠感があったという人が割と多く、注射のところが腫れて腕が動かせなかった人とか、38度の熱が出たという人もいました。私は注射した周辺が痛かっただけでしたが、ほとんどの人が接種して3日から4日後には皆さん平常の生活に戻っておられました。こちらでは医療関係者が手不足なので、注射の実習を受けている医療実習生も手伝っています。私は医療に詳しくないので、注射の後その箇所を揉んでいいのか聞いたところ、それは問題ないが、インフルエンザの時の予防接種を受けた時には揉んだらダメですと注意されました。同じような筋肉注射なのにと思ったのですが、専門家の言葉ですから従うことにします。ワクチンが完成して接種が始まると言われていた時に、私はあまりにもワクチンが早くできたので、ちょっと様子を見てからにしようと半年ぐらいは待つことにしていました。しかしニュースで少しの副作用はあってもワクチンの数が少ないので打った方が良いということを聞き、3月になってすぐ近くのマーケットの中にある薬局にネットで予約してワクチンを打ってもらうことにしました。指定されて薬局の窓口では受付とともにワクチンについての説明書を受け取りました。その説明書はワクチンを製造したファイザー社、モデルナ社、そしてジョンソン・ジョンソンの3社が用意したもので、合計14から15枚もありました。当然のことながら全て英語で、専門用語も多くて到底読む気にはなれませんでしたが、一応接種後にどのような症状が多く発生しているか、またワクチン接種をしない方が良いのはどういう人かというところは丹念に読ませてもらいました。そこには接種後によく見られる症状としては、腕、関節の痛み、熱、頭痛、倦怠感、吐き気などが挙げられていました。またショック状態になる人もいるということで、一応接種後15分間は待機して様子を見るようにしました。 そのような症状が出やすいのは二度目の人が多いということで、二度目の時は翌日の仕事はなるべく休みを取るようにというアドバイスもありました。確かに私の場合も二度目の接種の方が痛みは強かったように思いましたが、別に異常は感じられず私は大丈夫でした。ただ夫は痛みがひどいと訴えるので、めったに薬を飲まない人なのに、その時は痛み止めを飲んでいました。熱も出ていましたが、翌々日にはゴルフに出かけ、コースプレイをして帰ってきた時には熱も平常で元気そのものになっていました。友人の中には接種後に頭痛や倦怠感があったという人が割と多く、注射のところが腫れて腕が動かせなかった人とか、38度の熱が出たという人もいました。私は注射した周辺が痛かっただけでしたが、ほとんどの人が接種して3日から4日後には皆さん平常の生活に戻っておられました。こちらでは医療関係者が手不足なので、注射の実習を受けている医療実習生も手伝っています。私は医療に詳しくないので、注射の後その箇所を揉んでいいのか聞いたところ、それは問題ないが、インフルエンザの時の予防接種を受けた時には揉んだらダメですと注意されました。同じような筋肉注射なのにと思ったのですが、専門家の言葉ですから従うことにします。コロナ対策で予防接種を受けた人たちがアメリカ全体で増えていることで、マスク使用の制限が緩み始めています。公共のバス、飛行場、機内、バーなどはまだマスク着用が義務付けられていますが、マーケットではマスク着用のサインを残しているところと外しているところと両方あります。ところでコロナが蔓延したせいかどうかは分かりませんが、天候も随分と異常になっているように感じています。ここツーソン市はもともと雨の少ないところですが、それに加えて猛暑の記録がどんどん上がりました。気温100度、摂氏 37.7 度以上の日数が歴代1位で99日になり、105度、摂氏 40.5 度の日数も歴代2位を記録しています。そのために大地が乾燥しているので、草も木もやたらと燃えやすくなってきています。去年はツーソン市の北側に連なるサンタカタリナ連峰の最高峰ビッグホーンの山火事が燃え広がって、消火に一月もかかってしまいました。我が家の庭のオレンジの木もレモンの木も実がたくさんついたのに成長できず、かわいそうなくらいでしたが、今年の芽吹きの頃にはどうなるのかと見守っていたところ、昨年はオレンジの木がダメになってしまった枝が多くてほぼ裸の状態だったのに、なんとかわいらしい花をいっぱい咲かせてくれたのです。レモンの木はもっと強くて、枯れた枝は少なく青々とした葉をつけ始め、薄紫の花がびっしり咲いてとってもいい香りを放っているのです。もうそれだけで私は満足です。無理して実をつけなくてもいいから元気でいてねと、けなげに立ち直ってくれた木々にエールを送っているところです。
Thank you.
年明けから今年は1月に5回、2月に2回、霧雨が短時間降っただけで、雨が多い時期なのに雨量は少なめでした。ところが3月になっていきなり雪が、しかも積もるほど降ったのです。これは異常です。アリゾナに住み始めて25年、四半世紀になりますが、こんなことは初めてでした。その上、雨量は少なかったのに、雑草の生え方が尋常ではなく、いつもの年よりびっしり生え、成長も早くて、薬をまいても効果がなく、結局、手で抜く作業をさせられてしまいました。ということは、今年のモンスーンシーズンは、ひょっとして雨が多いのでは、と予測しています。ここのモンスーンシーズンの雨は、いわゆる土砂降りで、車に乗っていたら前方を確認するためにワイパーをどんなにハイスピードで作動させても前が見えないほどの雨の激しさで運転は無理です。道路脇に車を一時停車させて雨が弱まるのを待つしかありません。しかも通りは水のはけが悪いので道路があっという間に川になってしまいます。車の中に水が入ろうものなら立ち往生させられてしまいます。数年前までは無料で助けてもらえたのですが、今はおバカさんチケット、ストゥーピッドチケットというチケットを課せられて、後日罰金を支払わされてしまいます。こんなトラブルに巻き込まれなくても、空では容赦なく稲光と雷が大暴れして、地上では落雷による山火事が発生して、住宅地に被害が及び、庭先では背の高いパームツリーも落雷の対象になります。アリゾナ州内ではすでに5カ所で落雷による火事が発生しているので、消防署ではいつでも緊急出勤できるように24時間体制で待機しています。実は私の家でも消防署にお世話になったことがあります。まだアパートに住んでいたとき、部屋の目の前にあったパームツリーに子猫が登ってしまい、降りられなくなってみやみや泣いているので、助けたいと思っていたところ、隣の人が親切に消防署に連絡してくれたのですが、はしご車がないので出勤できませんと断られてしまいました。そこで勇敢にも私の夫が木登りに挑戦してくれたのですが、太いヤシの木の幹には足がかけられるような箇所がなく、気になりながら救出は断念しました。翌朝、また弱々しく泣く声が聞こえたので、アパートのメンテナンスに相談したところ、若い人を見つけて木に登ってもらいました。無事に助け下ろされた子猫は嬉しそうに親のもとへ帰っていきました。おそらく、日本の消防署ではしないと思いますが、こちらではガラガラヘビの排除も消防署の仕事だそうです。と言っても家の敷地内から外へ追い出すだけなので、すぐにまた戻ってくるので、最後は専門業者に有料で頼むしかないそうです。ところで日本にも毒ヘビがいますね。私が子供の頃はマムシの毒が一番強いと言われていましたが、山で、ああ、蛇踏んじゃった、ということがよくありました。でも、大抵は人を感知すると蛇の方が逃げていくので、噛まれたことはありませんでした。アリゾナのガラガラ蛇は近づくと尻尾の鈴を鳴らして警告します。どういう種類の蛇かによって、血性が違うので、ヘビを観察しておくことが必要だそうです。このガラガラヘビに噛まれて打つ血性は、1本1万ドル、円にすると100万円になり、しかも治療には数本いるとのことでした。ちなみに、ツーソンエリアだけでも6種類のガラガラヘビがいます。ゴルフ場のバンカーの中で、トグロを巻いていることもよくあり、ボールを探すときは
要注意だそうです。ここの蛇は冬眠しません。冬でも日中が暖かい日が多いためでしょう。1月、2月でも蛇が出てきたというニュースはよく聞きます。ところで、アメリカでは緊急連絡の番号は911-911ですが、日本は逆に119ですね。息子が2、3歳の頃に飴玉をくわえたままでソファーの上で跳ねて遊んでいて、突然グエーという変な声が聞こえたので驚いて見に行くと、飴が喉に詰まっていました。急いで背中を叩いたり逆さにして、背中をまたさらに叩いても一向に飴が取れないのです。最後の手段として口の中に指を入れると、指先が飴に触れたのですが、つかみ出すことができそうもないので、そのまま下に押し込んで難を逃れました。その間、夫は救急車を呼ぼうとして電話をかけていたのですが、あれ、通じねえよ、通じねえとパニクっていました。そう、私以上にです。落ち着いてからよく本人に確かめたところ、かけた相手番号が119番で、なんと日本の緊急用の番号だったことが分かりました。今では笑い話になってしまいましたが、最近の電話はいちいちダイヤルをしなくても赤いボタンになっていたり、緊急と書かれた文字を押すだけでつながるようになっているので、番号は覚える必要はないようですが。さて、パンデミックで開催が心配されている東京オリンピックですが、選手たちのことを考えると、万難を排して無事に開催できることを願っています。せめて今年の後半は明るいニュースで満たされるように祈りたいと思います。それでは皆様、ごきげんよう。
サボテン熱気を終わります。今月もアリゾナのコロナ感染予防のために小畑伊代子さんの原稿をアリゾナに住んでおられた長岡恵里子さんに代読していただきました。コロナの収束の日が一日も早く訪れるようにみんなで努力しましょう。なお、明日のこの時間に放送予定しておりましたお便り交換の時間は来週に変更になりましたのでご了承ください。また現在 QSL カードの発行に少し時間がかかっているようですが、できるだけ早く平常に戻しますので ご辛抱いただきたいと思います。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。